そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第463回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんね、
はい、
名刺をね、
名刺、はいはいはい、はい、
作ったんですよ。
ああ、作ったんですね。はいはいはい。
僕は、去年の8月まで、
はい、
普通のサラリーマンでした。
うん、そうでした ね、はいはい。
で、まあ、いろいろあって、会社を退職して、
はいはいはい。
その後、まあ、いろいろ有給消化等々あって。
まあ、そうだよね。
あって。で、10月10日に、開業届を出して、で個人事業主として再出発していて、で今現在は、音声配信だけ、このポッドキャストとか、あとラジオトークというアプリで、もう本当に音声配信だけで、生計を立てているという、
そうですね、はい、
プロのポッドキャスター、
プロのポッドキャスターですね、本当に、
ね、プロッドキャスターです。
プロ、
はい、よくわかんないです。ごめんなさい。そんな感じなんですね。
はいはい、
で、ほら、ずっと、その、その前から、その、そんないプロジェクトの、まあ、竹内としての、名刺は持ってたんですよ。
はいはいはい、
で、それを使ってたんだけど、それがね、さすがに、やっぱり、個人事業主として、再スタートを切って、いろんな方、とご挨拶する機会が増えたんで、急激に減ってきて、
ああまあそうですね、
でね、もうなくなっちゃったんで、じゃあもうちょっともう一回これ作ろうと、作り直そうというか、
まあそうですね、作らないとね、
いうことでちょっとね作ったんだ、
はい、おお作りありました、はいはい、
ね、
ち
ょっと内容も少しだけ変えて今までのと、
まあまあまあ個人事業主としてのね、名刺として、
でさ、はい、ね、まあ、そんないプロジェクト、屋号はそんないプロジェクトなん
で。ああ、そうか、そうか、そうですね。
はい、はい。僕はもうそんないプロジェクトの竹内なんです。
そうですね。
問題はですよ、その、あの、よく役職を書くところあるじゃん。
ああ、ありますね。はい、はい、はい。
あの、主任だ、課長だとか書くところね。
そ
こに何て書くかですよ。
ああ、そうか、そうか、ね、
で、個人事業主じゃん。
まあそうですね、個人ですね。
僕の場合は別に従業員を雇ってるわけでもなく、
まあまあそうですね、
あのお一人様なので、
お一人様の
一応そんなプロジェクトとしてはメンバーがいるけども、別に雇用関係にあるわけでも何でもないので、
そうですね、労使関係はないですからね。
ただ単に楽しい仲間たちなんで、我々はね、
まあ趣味サークルみたいな感じですからね。
そうなので、ほらここにさ、代表って書くの違うじゃん。
まあまあ、でも僕はパッとは代表とは思いつきましたけど、まあまあ、
でも代表、ね、誰の代表なんだよって話じゃん。一人しかいないんだから。ね。
まあまあまあ、そうね。
何人か束ね、ね、二人三人いりゃいいよ、まだ従業員とかがね。
まあ、秘書なりなんなりね、いれば、ね、
代表でございますって言えるけどさ。代表違うじゃん。
束ねちゃいないね。
ね。
あ
ともないよね。
思いつくの代表しかないですよね。
ないよね。で、結局で、落ち着いたところが、
はいはいはい。
パーソナリティって書いてある。今までもそうだったの、パーソナリティ。
ああ、はいはいはいはい。まあ、確かに一番収まりはいいか。
なんだけど、まあちょっとまた、まあ、同じでいいかっつってパーソナリティに
した。
で、まあ、まあ、で1個作ったの、名刺を。要は今ネットでさ、は
い
はい、
ね、
すごいよ、ネットで朝さ、データをポンっつって、これ何百枚、
はい、朝ね、
100枚とか200枚って注文すると、翌日には届くの、はいはいは
い、ああ、もうその、もうその日の印刷して出してみたいな感じ、
ね、意外と安いんだよ、名刺なんて。
あ、そうなんだ。
でさ、でちょっといろいろバランスとかも取って、届いたのを見たらさ、
はい、
なんかね、ちょっとね、素人っぽいんだよね。わかる？なんかさ、あの、
はいはいはい、
印刷物のデザインのちょっと素人っぽさって、ちょっとしたバランスで出るんだよね。
ああ、そういう、なんかまあ、企業がまとめて作ったのじゃない感じがどうしても出ちゃう
んですよね。そう、なんかね、これってすごくバランスで、バランス一つで本当に変わってきてて、
はいはいはいはい、はい。
なんか、出来上がった名刺を見たら、すごい素人っぽかったの。うん、なんか、素人が作って、
うん、
なんか自分でプリントアウトしました感が出ちゃってる感じの
自作感がすごいわけですね、
うん、で、
うん、
これは違うぞと、
うんうんうん
うんね、いうのでバランスをもうちょっと変えて、
うん、
また注文した
あそうなんです
ね、1回目ね1回目そのバランス悪いって思ったやつ200枚作っちゃったんだよ
あ200も作
る200枚作っちゃって
はいはいはい、
ちょっと違うなっつってちょっとバランス取り直したやつを今度100枚とりあえずと
まあまあお試しでね最小ロットみたいなところでし
ょ、ねうん、100枚うわこれはねいい
あこれは
で何を書いたかで大した変わってないの、うん、あの何が変わったかっていうと名前のところ、はいはいはい、僕名前をね左上に、
うんうんはいはい、
自分の名前をね、うん、載せてるのパーソナリティ竹純ちゃん
はいはいはい
でそこの横と左と上の余白、
うん、左と上の余白、はあ、はいはいはい、まあ、名前ね左と上の、うん、
余白が、
うん、
1回目のやつは狭かったんだよ
ああはいはいはい、はい、
空いてるんだけどちょっと狭い、
うん、うんうんうんうん
うんこれ違うなと思ってもうちょっと余白を開けて
うんうんうん
出したら全然やっぱりこれだけで変わる
そういう細かいところでやっぱ変わってくるんですね
あのさなんか印刷物の素人感って、うん、なんていうのかな回覧板でさ
、はい、ありますね、
ねなんかちょっとワードで作りました、うん、みたいな、
なんか虹色のタイトルみたいなのありますよね、
そうそうなんかやたらグラデーション使いたがる素人さんいるじゃん、なんかすげえ、なんかの 3D の浮きなんか飛び出した感じ
浮き出てるやつの、ね、
すぐ使いたがるじゃん、素人って。
そうそうあるある
気をつけ皆さん気をつけてください、
ね、回覧板あるあるですからね気をつけて
すぐ飛び出させるのよ素人さんって
まあねおしゃれちょっとね来ろうとするとそういうとこ行っちゃいますからね
まあ、だからなんかさ例えばスーパーのさ、う
んはいはいはい、
袋にこうやって詰める場所にあるようなちょっと例えば、うんうん、うちの子猫探してますとかさ、うん、子猫もらってくださいとかさ、はいはいはいはい、うちの猫探してますとかさ、うんうん、ああいうのはちょっと逆に素人感出てた方がいいじゃん、うんう
ん、まあまあなんかプロっぽいとなんかね
ああいうのいいじゃんなんかちょっと味があ
る
じゃん
ああいうの素人感は確かに、うん、
だけど名刺はそれ味にならないな
ちゃんとしたねこうビジネスのものですからね、
うん、ということで今ね名刺が200枚余ってます、うん
そうか結局それは没作品ですかね
没のやつが200枚、まあ、そんなに高くないからいいんだけど名刺
あまあまあまあね
安く印刷できるからさ、
うん、
いいんだけど、
まあ、それでも200余ってるとそれはそれでなんかね
どう
しようかなもったいないですね
どうしようかなと思って、
うんうんうん、
だからなんかちょっとそのうちオフ会でさ、
うんあはいはいはい、
名刺交換会しようかな
名刺交換会
もうちょっと、まあね、コロナが、
まあ、落ち着いてからね、
もう一段階ぐらい落ち着いてからがいいかなと思うんだけど、
まあまあ、そうですね、うん、
あんまりたくさん人を集めるイベント的なことは、まだちょっと早いかな、うん、ギリ、もうちょっとだよ、はいはい、あとちょっとだよね、
もうちょっとですね、
うん、もうちょっとだよね、
うん、
もう先は見えた、先見えてる感じするよね、うん、
はいはいはいはい。
なのでまあ、したらなんかさ、うん、名刺交換会したい
名刺交換会我々も持ってった方がいいですか名刺を
名刺を、まあ、じゃあ皆さん の, その、うんね、この会社の
名刺交換会社の個人的な名刺交換
よろしくお願いします
よろしく新しいオフ会ですねそれ
名刺交換した方は帰ってください
っつって帰ってくださいなんかさ握手会みたいな感じでこう名刺交換してこう
ただしその際交換する名刺は素人っぽいです、う
ん、しょうがない余白が素人っぽいものですがご了承ください
仕方がないだからあ本当にね比べると分かるよ、
はい、あそうなんですねやっぱり
で嫁にね、うん、嫁に見せたの、うん、1回目のやつと2回目どっちがいいって、
はいはいはいはい、
やっぱ2回目のやつ選ぶもんね
ああそうなんだ、やっぱそれぐらい変わってくるんですね。
変わってくる、全然変わってくる、うん、気をつけて、みんなも気をつけて、余白には気をつけて
みんな多分作る機会ないと思いますけど、ね、会社で一斉発注なんじゃないんですか
あ、どう名刺って持ってる、
はい、私はあの会社のやつがありまして、
あのどうやって発注するの、
なんか上司から名刺いる人って降りてくるんで、そこにエクセルで降りてくるんで、そこに情報入力して、じゃあ
まとめて、なんだ、
まとめて、そう、定期的にって感じですね。
なんかさ、結構さ、今はネットでもう会社のさ、
うん、
ロゴとか全部もう決まってて、
はいはいはいはい、
であとほら個人の名前とか役職とかさ、
うんうんうん、
内線番号とかで一部変わるとこだけあるじゃない、
そこだけを、うん、そう
ですね、はいはい、ネットで、
うん、
入力するだけで、
うん、
あとはもうフォーム決まってて勝手にその部署に送られてくるってシステムが組まれちゃってたりするのってあるんだよね、
へえ、いいですねそういうのね、うん、
も
う
自動で全部勝手に送りつけられてくる、
うちも導入してくんねえかなそういうの
では結局さ、もう台紙はできてるんだよ、
台紙
できてて、その名前とか役職だけをすり込む、
うんうん、
後からすり込むパターンと、
そういうことですね、うんうん、
あとはもう一個一個もうオンデマンドでさ、
はいはいはいはい、はい、
レーザープリンターのちょっと高い1000万ぐらいするようなやつ、
はいはいはい、
でやるパターンとさ、
へえ、いろんなパターンがあるんですね、名刺だけで、
ね、ね、名刺そのうち皆さんね、あったら交換しましょうどこかで街角で僕を見つけた方はね、声かけていただければ名刺交換しますんで、
うん、そうですね、いろんなところに顔の写真は載ってますから、ね、
そうですよろしくお願いいたします顔の写真は載ってますんで、よくないぞ
言い方が悪かった、
よくないぞ、な、指名手配みたいな言い方はよくないぞ、
いろんなメディアに出てらっしゃいますからね、
はい、ということでございまして、今週もですね、たくさんのお便りをリスナーさんからいただいております、
はい、
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方をですね、鈴木さんの方からご紹介していただきたいと思います、
はい、ご紹介いたします。バンブーさん、ソニカルさん、はっちゃんさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
少ないぞ。少ないぞ。はい、いうことでございまして、
はい、
はい、ですね、
うん、
6月になるじゃないですか、そろそろね、もう5月
の終わりなんで、6月にな
りますね、はいはい、6月になるんで、うん、そろそろ本格的に私の誕生日の時期が近づいてきてるわけですよ
まあまああと2週間ぐらいですか ね、
皆さんも気になってはいると思いますけどね、
はい、
もうだいぶ、僕の実際誕生日が6月14日ですから、
うん、はいはいはい、
で今日5月31日でしょ、これ配信してる、
うん、ね、そうですね、
配信、だいぶ生まれてき、はい、来てます、
だいぶ生まれてきてますの意味がよく分かんないんだけど、まあまあ
もう5月14日から生まれ始めて、う
ん、生まれ始めて、
だいぶ生まれ進んできてるんで
竹内さん、なんかさな、なんか幼虫かな、
6月14日にはもうちゃんと生まれるんで
ちゃんと生まれますね、はい、
もうだからもう皆さんもだんだんとお祝いしてくれるシステム、う
ん、だんだんとお祝い日に日にちょっと大きくしてきます、
そうです、ね、僕の誕生日は、6月14日を、うん、軸として前後1ヶ月、
ね、はい、私の誕生日
いいんですよ、はい、だから普通にね、うん、僕は自分のことだけ考えているのであれば6月14日が誕生日ですね、はい、それでいいんですよ、
うん、まあまあまあそうですよ、ね、はい、
だ僕の場合はほらみんなのことを考えるから
みんな
の、ね、全ての人のことを考えるからやっぱりお祝いしたいだろうなと、急に6月14日ピンポイントで言われてもさ、
う
ん、それは間に合わない人だっているわけじゃない
まあ、うん、ね、そうね、急に言われてもね、今日誕生日です言われても、ね、
なんか過ぎちゃったなとかさ、
はいはいはい、
ちょっとどうしよう、まだちょっと早いしなとかって、
うん、
気になってさ、どうしても6月14日、はい、なんかあれでしょ、6月14日日付が変わったら、うん、変わったらすぐに LINE でおめでとうとか送らないと気が済まない人もいるじゃん、やっぱり。
まあ、学生みたいなもんですけど、なんか、ね、
そこのところは僕はもうちゃんと考慮されていて、うん、
はい、考慮されていて、
僕の誕生日は前後1ヶ月ですから、
前後1ヶ月だからね、
うん、もう余裕を持っておめでとうも言えるし
もう1ヶ月以内だったら OK だよと、
そう全然大丈夫、7月14日
いつでも言えるかもと、
大丈夫、ずっとお祝いできるわけですそんな中で、今週もですね、はいはい、ありがたいことに、うん、お誕生日プレゼントをいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ですね、これ、はい、どういうことかと言いますとですね、Amazon の欲しいものリストというのを私、うん、公開させていただいておりまして、
はいはい、
概要欄にリンクを貼らせていただいております。そちらの方からですね、うん、竹内こんなの欲しがってるんだっていうのをね、覗き見ていただきまして、そのあこれだったら竹内に送ってあげてもいいかなっていうのを購入ってしていただきますと、うんうんうん、商品は私のところにね、
はい、
お支払いは皆様っていうこういうシステムが出来上がっております、
うんうんうん、そうですね、
はい、なので、どしどしと
どしどしとまだ期間はありますからね、
大丈夫だ、余裕を持ってますんでうちの方は、
ね、余裕をまあ、お気持ちの限りでね、
よろしくお願いします。で、はい、でですね、今回いただいたのがですね、うん、またこれが欲しいものリストに僕が入れた覚えのない商品だと思います。
はいはい、ですね、入れた覚えのないの、ね、
入れた覚えのないものが届くんです、はいはい、これ数年前から急に入れた覚えのないものが欲しいものリストから届くっていう、まか不思議なことが起きてます。
これまあ、リスナーさんのおすすめですね、これね、
そうすごく裏技を使い始めるリスナーさんがいるんですこれ皆さんも、ね、気になってると思うので、うん、再度、ね、ご説明しておきますね、はい、まずですね、欲しいものリストから1個、はい、何か適当なものをカートに入れます。
はいはいはい、ね、
その、欲しいものリストから入れたカートの中に実際に自分が送りたいものを入れます。
はいはいはい、
そうすると、うん、カートに2つ商品が入った状態になってます
。そうですね、はいはい、
このまま、購入まで進むと、
うん、
2つ竹内に商品が届きます。
そうですね、そのまま
と、
ね、
ということは欲しいものリストに入っているものと、はい、入っていないものが届く、
まあ、実はさんのおすすめのものがね、はいはい、
これ、う
ん、
第一段階の裏技で誰かがやり始めたやつね。
うん、はいはい、
で、これがまた進化して、はいはい、最後確定の直前に、
うん、
欲しいものリストに入ってた方の商品を削除する、
はい、うん、カートから削除する、
はい、カートには欲しいものリストに入ってなかったものだけが残った状態で確定をする、
うん、はいはいはい、
そうすると欲しいものリストに入ってない商品が竹内に届くっていう、うん、こういうシステムです。
そういうシステムですね、はい、
このシステムを、使っていただいて送っていただいた感じだと思います、
うん、はい、そうですね、はい、
メッセージがついているのでお読みします。
はい、お願いします。
食感を楽しんでくださいということでイルカさんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
楽しみたいと思います、
うん、ですね、何がですね、食感、
いただきました。ラピス、
はい、ラピス、はい、
ラピスいただきましたね。
ラピスって何ですか、
わかんない、ラピス、ラピス
ラスクだったらわかるんだけど、
ラピス、ラピスは、
ラピス、
ラピスはあれだ、メーカー名ですから。
あ、メーカー名、そんな知らないですよ、ラピス、
知らないの、
ラピス、申し訳ないけど僕は、はい、
ちょっと一旦ごめん、ラピスに謝って、
あ、ラピスは申し訳ございません、
ラピスとイルカさんに謝って、
イルカさんも申し訳ございません、
ね、ラピスの LA211 シリーズ、
何、 LA211 シリーズ、
うん、すごいですよ、メイドインジャパン、
メイドインジャパン、あ、日本製、はい、
日本製で、うん、何かというと商品名がね、うん、歯磨きの神様をいただきました、
はい、歯磨きの神様、うん、なんかトイレの神様みたいな、
違う、
なんか
よくないぞ、
よくない、
よくないぞ、よくないぞ、トイレと合わせるのは良くないぞ。
トイレと合わせるわけじゃないけど。
何かというと、
はいはいはい、
歯ブラシ、
うん、歯ブラシ、歯ブラシ
の7本セット。
はいはいはい、おお、はいはいはい、
はい、歯磨きの神様ラピス。
うん。
歯科専売歯ブラシ。
はい、あ、歯医者さん
専売の歯ブラシ。歯医者さん専売の歯ブラシ。はいはい、普通スパイラルツインモー。うん、
あ、はいはいはい、
うん、
スパイラルツイン
7本セット、
うん、7本セット10いっぱいですね本当にね、
うん、あれだよ、スパイラルツインモが7本じゃないよ
そんな歯ブラシはちょっと嫌ですけど、
だとちょっと少ないから
少なすぎるから、ね、
毛が少ないやつになっちゃうから、
歯ブラシが7本セット、
歯ブラシ自体が7本セット
なるほどねスパイラルツインモ7本はまずいね、
うん、そうそうそう一応言っとかないとさ、
言っとかないとね、誤解を招いてもあれだからね。
でどんなのかというと、はい、先この毛先がすっげえ細いやつ、
うん、おー、はいはいはい、
なのね。で多分その何、歯茎の隙間とかにも
うんうんうん、
スッと入ってる感じ、
もう歯垢を絡めとるぞみたいな感じですね。
そんな感じのやつだと思う、まだ使ってないから分かんないんだけど、
あ、そうなん
まだ使ってない、
まあまあまあいろいろね、歯磨きこうめくり合わせがあります
から、ね、そうそうそう、次今使ってる歯ブラシが、
はい、うん、
ちょっと本当にね、神様のもとに行った時には
新しい
神様の方出して、
どっちかっていうと仏様じゃない、まあ、
違う違う違う神様になるんですよ、
ね、神様の方で、ね、はい、
ね、なので、まあ、ちょっと使ったら、
はい、まあそうですね、はい、
使ったらちょっとまた感想の方、
はい、
お伝えしたいと思います、
はい、お願いいたします。
ありがとうございます、イルカさん、
ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、
まだまだ募集してます。
そうですね、まだ2週間弱ありますね、
はい、よろしくお願いいたします早めに大事ですよ皆さんね、
繁忙期です
か、ね、ここから繁忙期になります、立て込んでいきます、
立て込んで、お中元みたいな話になってきましたけど、
気をつけていただければなと。
そうですね
、はい、よろしくお願いいたします、
よろしく、
まあ、それはいいとしまして、
はいはいはい、
ね、今日はね、うん、ちょっと昼間ね、
はいはいはい、
テレビ見ててさ、
うん、
ね、なんかね、これどう思います、はい、会社で
、はいはい、
会社で上司に、
うん、
上司にじゃない、上司よりも、
上司よりも、はい、
朝出勤を
30
分早く来なさい、
ほうほうほうほうほう、
っていう会社の社員が、
うん、うん、
なんでよっていうねそんな話題をやってたテレビで、
あ、そう
ね、会社で上司よりも、はい、やっぱり部下は上司より30分早く会社に来て、
うん、
ね、
うん、
仕事をしときなさいって言
って、うんうんうん、
どう、
まあ、なんか昭和みたいな、
どうですか、なんか鈴木さんの職場的に、
まあ、僕はまあ、お店なのでそんなにこう、うん、あんまり上司、
鈴木さんお店なの、
僕はお店で働いてるので、
ああ危ない危ない、びっくりした
僕はお店ではないんです、
今まで僕は人として接してたけど実はお店だったのかな、
違う違う違う、ね、お店で働いてるんであんまりそういう、
あ、それ言ってくれないと、わ、もうびっくりしちゃうから
そんなびっくりする話じゃないでしょ、
ずっと人だと思ってたからさ
お店だったら喋れてないの
よ、急に僕はお店なのでって言われたらさ
そうね、私の言い方も悪かったです、
申し訳ございません、私よくない、それも私の言い方もって、なんか半分はお前の責任だよみたいな今ちょっとスッと押し付けたでしょ100ゼロ
100、いやー、50-50でないとか、いや
100-0 急にだって、私はお店なので、
そう、私はお店で勤務してるんで、あんまりないです
けど、そうやって言ってくれない、そうやって言ってくれれば、
そうですね、すい
ません、多分リスナーさんもびっくりだと思う、多分
鈴木さんお店なの、
お店だったの
お店なの、まあ、もしそういう人がいればメール欲しいですけど、
メール、うん、すごい来ると思う、来週
そんな来るかな、
今週3通だったけど
引きずりますね
今週お便りをいただきました、はい、リスナーさんのお名前をご紹介したいと思います、バンブーさん、
はい、
ソニカルさん、
はい、
はっちゃんさん、
はい、
ありがとうございます、
なんで改めて紹介したんですか、
ここ、いやいや、すっと紹介できちゃうから、3人
すっと紹介できますからね、もうちょっと、ね、人数多いと嬉しいんですけど、
人数多いと嬉しいですね、で、なんだっけ、お店なの
お店で働いてるんで、
お店で働いてるのね、
うん、あんまりそういうのはないんですけど、僕の大学の友達で話聞いたときは、うん、まあ、 やっぱり上司よりも早く出勤して、ただそれが入りたて入社したての話だったんで、
うん、
何もすることないのに早めに出勤してるっていう話を聞いて、
うん、
それ何の意味があるのっていう話はその仲間内でしたことはあるんですけど、
うん、
だから何なんですか、その上司より早く出勤しろの意味がよく分かんないですよね。
上司より早く出勤しろっていうことに関しては、
うん、
あの多分ね今の時代を考えると、
うん、
別に何の意味がある、意味のないことじゃんって、
うんうんうん、
いうので終わりなんだと思うんです、もう正直なところ。
まあまあ、はいはい、
そうやって言っとけば多分ね世間の人たちは、うん、そうだよねってみんな同意してくれると思うの。
まあまあまあ、はいはい、ね、一般論でね、
うん、なんだけど、まあ、30分早く来なくてもいいと思うけど、
うん、
あの上司より後に来ちゃダメだと思うの。
ああ、まあ逆を言えばということか、はいはいはい、
どちらかというと、
うん、まあそうですね、確かに、あの、まあ、
それって、
うん、
なんていうのかな、ちょっとした気遣い、じゃあ例えばさ、上司が、ね、
うん、
8時半に出勤しますって、
はいはいはい、
ね、8時25分に出勤すりゃいいじゃん、部下なんだから。
まあそうです ね、会社でこう上司が来ておはようございますみたいな感じで迎える側の方が確かにいいです
よね。その方が気持ちいいじゃん、
うんうん、僕も多分そうすると思いますね、その立場だ
ったら、ね、で30分前に行ってたって別にいいじゃん。
まあまあまあ、その人がね、そう、あの判断して30分前にっていうのがあれば、ね、
別にあの、今の分かる、今の、うん、ね、会社の方が立場が弱いし、
はいはいはい、
若い人は飲むの意味が分かんないっていうのは分かる。そうやってそうだよね、うん、意味分かんないよね、別に上司より後だろうが先だろうがいいよねって言っとくと、多分、
うん、
好感度は高くなる。それも分かってる。
まあまあまあ、はい、
でも逆を返しちゃさ、
うんうんうん、
なぜそんなに来たくないって思うのなんでそんな上司より後に来たがるのって思う。
まあ、逆をつけばそうですよね、う
ん、言われなくたってちょっと早めに行きゃいいじゃん、目上の人なんだからさ。
まあそうです ね、 なんか ね、 ね、まあ、いわゆる昔だと重役出勤なんて言い方も、ねね、ありますけど、
偉いとか偉くないとかっていうより目上の人なんだからさ、
うんうん、
出迎えりゃいいじゃん、
うん、そうですね、うんうん、
気持ちいいじゃん、そしたら、うんうん、お互い
そうそう
単純に、うん、なんかだって、うん、相性だってちょっと上司が先にだちょっと気まずかったりするでしょ、はい、ありがとうございます
って言った、うん、僕は気まずいですよ、上司より後に行っちゃった、ね、あなんかすいませんみたいな。
だからその5分とか10分とかでさ、
う
ん、お互いが気持ちよくスタートできるの
は
それでいいじゃんと、
うんう
ん、なんでそんなに、だからあの絶対来いよってのもおかしいけど、
まあまあ、絶対行かない、
絶対行かないっていうのもおかしいじゃん。納得できませんっていうのもなんかおかしい気がして。
まあまあそうね、言うんだとしたらそこを決めるのはおかしいんじゃないかっていう意見だったらまだね分かるんですよね、うん、なんか上司より先に行くのはおかしいだろうっていう話になっちゃうとなんか違うなとは確かに思いますね。
多分そこに30分早く行くことで、うん、その分の残業代というか早出のね、
うん、
その給料は出ないよきっとね。
ああ、はいはいはい、
だから言ってるんだと思うの。
まあまあそうでしょうね、うんうん、金にもならないしっていうね、
そう、うん、なんか気持ちよくない働き方すんなと思ってじゃああのね、
うん、
あのまあまあ以前、
はい、
まあ、僕いろいろ会社勤めてたけど、
うんうん、ね、はいはいはい、
あの、うん、ギリギリで来るやつがいるわけですよ。
ね、まあ一人はねいそうですけどね、
いる
グループがあればね。
ギリギリで、うん、誰よりもギリギリで来る人がいる。で僕はね、
うん、
上司の何々さんが何時ぐらいに来るから、うん、入りたての時にね、うん、
はいはいはい、
ちょっと早く来といた方がいいと思うよって、
うんうんうん、まあアドバイスとして
ね、
う
ん、なんでよ
ハム買ってくるわけ、反抗するわけですね。
ギリギリ、もうね、もう本当にタイムカードがちょっと時間が狂ってたら遅刻ですっていうぐらいギリギリ行くの、うん、
よほど家出たくないんでしょうね、ギリギリの時間
まで。そこまで得したい、なんか得、気分的に得したいんじゃないかなって思うの。
まあまあそうですね、なるべく会社にいる時間を短くっていうの
もある。みんなは30分前に来てるけど、うん、俺はギリで来てるから、
うんうんうん、
みんなより得してるみたいな思ってんじゃないかなと思っちゃうのね。
まあ本人のね考え方的にはね、うん、なんか
そこまでギリギリに来なくてもよくないって思うぐらいギリギリなの。なんかさ、
はいはいはい、
なんかこういうことってあるじゃん、なんかよく話題になるじゃん、うん、こういうのってさ。
まあまあはい、はい、なりますね。
行き過ぎって。うん、強制的には良くないのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
その強制的に言われる以前に、
うん、
自主的にこうしといた方が気持ちいいよねって、
うんうんうん、
あるじゃん、
うん、ありますね、やっぱ、う
ん、それをなんでみんな、なんか今の若いものは考えないのかね、鈴木くん。君だ君若いもの代表。
僕ですね、若いものですけどね。ね、大体こう、まあ、いわゆる中学校、高校とかの部活動で学ぶことだと思うんですけどね。
学ぶのかな、今、部活とかも下手したらあの先輩、後輩関係なくなっちゃったりしないの？そこは厳しい。
今の今は知らないですけど、僕の時はまだ、うん、まあ、その入ってる部活にももちろんよるので、やっぱり運動部系は厳しかったですし、うん、まあ、僕は文化部系で、吹奏楽部で中学校の時やってましたけど、それでもちゃんと先輩後輩の区別はあってっていうので、まあ、やっぱ先輩は思い、まあ、目上の人だからっていうので、うん、敬ってっていうのでやってましたからね、はい、そういうのは学ぶはずなんですけどね、
うん、納得できないっていうのも、うん、僕は納得できない、
うんうんうん、
強制的に素人も納得できないし、納得できませんって言ってる人も納得できない、うん、もう気持ちよく仕事スタートしようよお願いだからって。
そうね、もう僕は30分のその強制っていうのはちょっと納得できないっていうのはまあまあわかるかなっていうのはあります。
30分ぐらい早くの、うん、僕はむしろ早、誰よりも早く行きたいタイプだったから。
ああ、そうなんですね、うん、
なんか楽じゃない、迎える方が、迎えられるより。
まあまあまあ、なんか、うん、確かに気持ちは分かりますけどね、うん、
僕は楽だし、
うん、
ちょっとその時間に、
うん、
ちょっと軽く書類の整理をしとくとか、
はいはいはいはい、
メールのチェックしとくとか、
うんうんうん、
をしときたかったんで、
はいはいはいはい、
僕はちょっと早めに行ってるかな。辞める間際は行ってなかったよ。どうでもよかったから。
間際なんか
別にもう気持ちよさとか感じなかった。
はいはいはい、そう、うん、ね、僕も結局、まあ、あんまりそのどうこうって気にしはしないですけど、やっぱ早めに出勤はしてますね。
ね、こう
入社してから、うん、
ね、
うん。結局前の所属の店舗でも、まあ、一番に行ってお店のシャッター開けたりとか、
はいはいはい、
で今の店舗はまあオープンは別の人がやってるんで昼からの出勤なんですけど、それでもまあ出勤 あの仕事始まる時間の30分ぐらい前にはもう職場にいてっていう感じなんで、
うん、
やっぱまあその縛られる縛られないというよりが、まあ自主的にやっぱり早めに行くようには僕はなってますね。
なんか言われる前にもう行っちゃった方が気持ちいいもんね。
うんうんうん、そうそうそう。
なんかさ、なんかあるじゃん、仕事とかも全部そうだけどさ、うんうん、結局やんなきゃいけないことってわかるじゃん、
うん
うん、これどんなにごねでも結局やんなきゃいけないんだろうなって思うことになるじゃん、
うんうん、
でそれを、
うん、
なんか一回ごねてみる人っているじゃん。
そうですね、なんとかならないかっていう感じでね、うん、もう
それこうね、立って結局やんなきゃいけないんだから入って言っときゃいいじゃんって思うの。
入っていってスッてやった方がね、
その方が気持ちいいじゃん、
うんうん、
一回拒んでみる人いるじゃん。
あ、いますね、うんうん、
頭良くないなと思ってだいたい負けるんだよそういう人
ね。あ、そうですね、うん、だから私も結構まあね、上司からこうあれやってこれやってって言われるんですけど、まあ上司の前では あはいはいって言って、やっぱこう同僚にちょっ と、
じゃあまだこんなこと上司の前であはいはいは言っちゃダメだよ。
いやはいというか、まあ、上司の前でまあ分かりましたやります
っていう感じで、だったらいい
そういう感じで言って、で同僚とかにこうまたこんなこと言ってきたよなんて言って、まあ、愚痴を言うときはありますけど、
ね、まあね、まあね、
うん、そういう感じでやっていくのが一番いいかな
と思うんですよね。僕、あの僕ずっとやっぱりあの学生の頃からずっと思ってるのって、うん、一回やってみて、うん、できなかったらできます、こういう理由でできませんでしたって言って、
はいはい、
やる前からできませんでしたは言っちゃダメだよねっていう、
うんうんうん、
説得力がないよねって思う。
そうですね、
うんうん、一回やってみようよって、
うんうんうん、
失敗して学んできゃいいじゃん。
そうですね、うん、失敗はね大きく学べる機会ですからね、うん、
ね、なんかそういうのをちょっと、ね、思ったの。今日もテレビでやってたよ。テレビでやっててさ、あのコメンテーターの人がさ、みんなさ、うん、これはおかしいよね、うん、なんて言うて強制するべきではないよねみたいな。
まあね、コメンテーターだって人気で持ってる職業ですから
でも実際は違うよな。で、あのなんか、うん、あの街角でおじさんにインタビューして、おじさんはあの、うん、30分前に来るのが常識だみたいな言う人を捕まえて見つけて、はい、インタビュー答えさせて、うん、あの昭和の人だみたいな感じのさ、うん、
まあレッテル貼りじゃないけどね
そういった流れに従る。
まあまあね、まあ、印象操作ですからね、メディアもね、結構ね。
違うな、うん、なんでそこが問題点に上がること自体がもう違うよなと思って
そうね、うん、
多分来ない
です。強制的にやらせてるっていうのが問題になるならいいんですけどね、やっぱこう、それが常識だどうだっていう話はちょっとね、違うと思いますね。
でもね、うん、そう、常識だってなるんだよ実際はあの来ない、いや結局従わない人、うん、いや最初はアドバイスなんだよね、うん、みんなね、
まあ、最初はそうだよね、
だ、うん、うちの会社って、ね、みんな、うん、その新人は早めに来てこういうことをやるんだよって、
うん、
教わるんだよ 上の人から。でなんで、はいはいはい、そういうふうに言われる、自分もそうだったからっていうので、
まあ、伝統的に続いてるわけですね。
で僕はうん、僕は、じゃあ例えば、うん、30分前に来なくても10分前でも、
うん
うん、30分前に来た人と10分前に来た人で結果同じぐらいの作業ができてるぐらいの能力がある人だったら別にいいような気がする、うんうんうん、
はいはいはい、
別に、
うんうん、
もう前日に終わらしちゃってますから、うん、みたいな、
うんうん、だから10分前に来ました
そう、うん、でもいいと思うんだけど、
うん、
でもなんかね、なんか早く行った方が得な気がするんだよな
早めに来といて文句言われることはそうそうないです、
ね、なんかさ、あのでもね、僕あれでも前の会社で一回頭来たのは、うん、やっぱり僕早めに行くのね、
はいはいはい、
でなんかあの早いねなんて言われるとちょっと嬉しいじゃん。
まあそうですね、うん、
暇なんでなんつって
答えとしたね。
でそれで行った時に、うん、みんな全然来てない、他の人来てないから、
はいはいはい、
ちょっとコンビニでパンと飲み物買って会社に、うん、で早めに行ってね、うん、
はいはいはい、
会社始まる前よ、
うん、就業、ね、あ、修行前ね、はいはい、
でパン食べて、
まあ、朝の腹ごしらえですよね。
そう、うん、でそしたら上司に仕事しろってそれは違うだろうと思って
それは違うね、確かに
それは違うだろうと思って
別にいわゆる、まあ、ただ会社には来てるけどまだ始業前でいわゆるプライベートな時間なんだから、
う
ん、
そうそうそう、
何したっていいじゃないのってな
るよ、ね、それは間違ってるだろうと思ってしばらくギリで言ってやったもう早く来ねえつって
もそんなこと言われるんだったらね、家でまだゆっくりしてた方がいいです
ね。ゆっくりゆっくり、あの、ね、正確には、
はい、
会社に着く時間は一緒なの。
あ、はいはいはい、
うん、車から出ない
車の中でこう
ギリギリまで別にあの早くは来れるんだよ僕は。だけど、
はい、
これでタイムカードをして車内入っちゃうとブブ仕事しろとか言うんだったら僕は車から出ませんよっつって。
まあ車の中でも仕事やれることはあるしみたいなね。
車でテレビ見て
腹ごしらえして。
さあ、いうことでございました、はい、そんな話はどうでもよくて。
そんな話はどう
でもよくて。僕は今日はあの鈴木さんの話を聞きたいんです。
あ、そうなんですね。私の話。いや僕悩み事が一個今ありまして、
お解決しよう、
聞いてほしいなと思ってて、
う
ん、
解決しよう、
まあ、この悩み事ができた理由からちょっと喋りたいんですけど、うん、あのテレビを見てまして、
それは奥さんの言うことをね、
うん、
優先した方がいい
奥さんはこれに関してあんま何も言及はしてないんですけど、
やっぱりね奥さんが正しいと思う
奥さんちょっと後で奥さんにも聞かなきゃいけないかもしれないですけど、
あ、そう違う、そういうことじゃない、
それじゃなくてね、あのテレビ見てて、あのテレビ東京 の、 あのカンブリア宮殿っていうテレビを、
はいはい、
あの番組を見てたら、
あの、うん、あれでしょ、なんかあのなんだっけ、あのもう一つのさ似たような番組あるじゃん、うん、テレ東で
ガイアの弱
さ、そうガイアとどっちがどっちだよよく分かんなくなるやつね一緒じゃね、
まあ、確かに混在しがちな2番組ですけど、まあ、どっちも日系なんでね、しょうがないはしょうがないんですけど、まあ、カンブリア宮殿というのは、まあ、そのとある一つの企業に注目して、その企業の代表が、まあ、その村上龍さんたちと喋っていくっていう、ま、番組なんですけど、うん、その番組であのちょうどね愛知県に本社のある会社の、企業をやってて、
うん、
で何かなと思って見てみたら、あのカーコーティングのあのキーパーっていう会社、
あ、はいはい、もう今あれすごいよね、はい、なんかねあの至る所にあるよね、うん、
そう至る所の、まあ、ガソリンスタンドにもあるし、このキーパーが独自で出してる店舗もあるしっていうので、うん、まあ、見てて、で見てるとやっぱこう雨が洗車代わりになるっていう、コーティングでやると雨がもう洗車代わりになって汚れを落としてくれるっていうのがあるっていう、見て、ああいいなと思って、コーティングしてるなって、まあこの先梅雨にも入っていくし、
雨がそんな洗車代わりになるわけないでしょそんなあのそれは実際はそうでもないよきっとい
やでも意外とやっぱ、まあ、撥水性っていうところは本当にやっぱコーティングするとね、うん、変わってくるんで、
まあ
ね、
あの洗車は楽にはなる、確かに、
うんうん、コーティングって、そういうところをまあ期待しつつ、こう、まあ、ネット見てたらなんか2万円ぐらいでこうできるみたいなコースがあるみたい
で、それあれでしょ、軽自動車の場合でしょ、
ね、サイズがいろいろありまして、
うん、ある
で僕の乗ってる車だといわゆる M サイズっていう真ん中ぐらいのサイズになるんですけど、はいはいはいはい、それだとそれで21,800円、
お、あ、意外と安いね、でもね
意外と安いんですよね、で竹内さんのお乗りになってる車だと、
僕はね L か LL なんだよ、うん、
多分そうですね、そこぐらいなんで、うん、それでも23,900円とか28,400円とかなんで、
へ、
まあ、一番あの安いコースなんですけど、うん、まあ、そういうのもあってちょっと相談しに行こうかなって言って、まあ、ちょうど今日相談しに行ってですね、
ほうほう、
でそこでいろいろ話を聞いたんですけど、やっぱこう、まあ、その先ほど言った2万円のコースっていうのは、まあ、やっぱり値段のが安いんだけど本当にただコーティングするだけっていうので、
うん、
まあ、撥水性は良くなると、
うん、
まあ、ただも、まあ、そんだけみたいな感じで、まあ、1年に1回はこう塗り直してねっていうコース、でいろいろ他にもあと4つぐらいあるんですけど、うん、でまあ、その次にやってくるのがダイヤモンドキーパーっていう名前で、
はいはい、
まあ、いわゆるもう、まあ、ちょっとランクの高いもので、一応これは3年間何もしなくても耐久が持つっていうんですけど、
うん、
これが、ね、また6万円に値段が上がるんです。
あるだろうね、そりゃそうだろうね
でそのもう一個上があのダブルダイヤモンドキーパーって言って、うん、その層がもう一個増える、
うん、
それで8万7千円ぐらい、
うん、
でもう一個がエコキーパーっていうのが、これがいわゆるその洗車が雨が洗車になるっていうののこう押してるコースなんですけど、
はいはい、
それは先ほどの、ダブルダイヤモンドと同じ8万7千円ぐらい。
それにしたいんだ。
本当はそれにしたいんですけど、まあ、予算的な問題っていうの
は。だって後のやつは 雨は洗車にならないでしょ。
あとの雨は洗車に一応はなるんですけど、こうその能力が高いのが、まあ、このエコキーパーっていうの でもう一個あの、まあ、最上級のグレードがあって、もう一応新車に対象みたいなものなんですけど、もうすごく過剰なまでのツヤと撥水で、うん、雨が洗車になる強い洗浄効果っていうのが、これが13万円する。
もう雨が当たらないんだ、当たる前に避けてくる雨の方から過剰なまで
思うんですけど、うん、本当にまあまあ、でこのよ、5つかがあって、でやっぱりその先ほどから出てるこうエコキーパー、その雨が洗車になるっていうのがいいんですけど、まあ金額が高いと、うん、でこれがボディだけのコーティングなので、うん、いわゆる車ってガラスがあるじゃないですか。そう
ね、あれまた高いんだよね。
あれはあれでまたプラスの料金かかるんで、うん、もろもろ合わせると10万ぐらいになるんです。
で あれもあるんだよ実際、そのコーティングする前にさ、
うん、
新車ならいいけど、
はい、
新車じゃない場合は一度その、うん、あれでしょ、なんか剥がさなきゃいけないというかさ、
なんか研磨とかそういうのも、そうそう、
ちょっと一回きれいにして、うん、その上からコーティングしないと意味がないですから、
はいはいはいはい、
それがまた高いんでしょ。
一応研磨は研磨でやっぱ高いんですけど、一応研磨自体はいわゆる最上級のコースでやる感じで、うん、まあ、いわゆるその普通の、それ以外のコースだと特にその辺はいらないみたいなんですけど、
そうなん、
いわゆる鉄粉を取った方がいいですよって、はいはいはい、車についてる鉄粉は取りましょうっていうので、はい、まあ、それがプラスでかかるっていうような感じで、でまあいろいろ考えてて、で一応今まあ、もうすでに予約しちゃったんですけど、
うそ
でコースとしてはその、まあ、ダイヤモンドキーパーっていう6万400円
をベースに、そこまで出すんだったらもっと上行った方がいいじゃないの
そんなにね予算がなくて、
予算そこでケチったらダメだろ2万、あと2万ちょっと出せばあるでしょ、
まあ、あと2万ちょっと出せばそれなんですけど、ただその6万400円にあとガラスのと、うん、あとレンズですね、テールランプとかランプのレンズの磨きを、はいはい、のオプションを加えて、で、まあ、それで大体8万円ぐらいですかね、金額としては。まあ、それに一応それで今予約はしてるんですよ、うん、でまた当日になったら買えるかもしれませんっていう話はしたんですけど、うん、こうどうしようかなっていう今悩んでて、うん、実際にこうコーティングしたこととかあります？車を。
僕は新車買ったら、
はいはい、
コーティングしとく。
ああ、それはディーラーで。
ディーラーで。
ああ、そうです。僕もその、うん、結局納車するときにコーティングはしてはくれたんですけど、うん、やっぱりちょっと、まあ、僕、アパートに住んでるので、うん、駐車場が野ざらしなので、うん、こう雨とか降った後結構、こう、汚れてるのが気になって、うん、で、なかなか洗車にも行けないしっていうので、こういうコーティングで綺麗になってくれるならなと思って。
ならない。だからそれやっとくと水洗い洗車だけでちょっとまあ楽だよっていうぐらいなもんで、ならない、そんな雨とかでなるわけない、雨がもうだって汚れてんだから、
まあ雨がね、そう、だからでもそれで撥水でねこう落ちてくれればこう残らないからさ、
落ちない
それやったことがないから僕も何とも言えないまあ実際に、ね、こうやってる方とかね、
信じてないからコーティングをいや、あの、やらないよりははるかにマシなのは
当然、うん、まあ、それは、
うん、当然それはある、そうそう、で、はい、洗車が楽になるって認識は僕の中にあるね、
で、そうですね、うん、
僕は、
うん、
今までの経験の中で、
はいはいはい、
じゃあどうするのが一番楽なのかっていうと、
うんうん
う
ん、
コーティングするじゃん買った時、
はいはいはい、
でしばらくするとそのコーティングは、うんうん、ちょっと弱まっていくじゃん、
まあそうですね、
その後はもういいやってんで洗車機突っ込んで洗車機突っ込んだ時のそのコースをいっちゃいいやつにするとさ、
はいはいはい、金額高いやつがね、はいはい、
そうするとコーティングっぽいようなことしてくれるじゃん、
うんうん、軽いコーティングしてくれます ね、はい、
あれがいい一番
まあまあそれが一番ね、金額的には安い、ね、
あれがしたらもう結局だって洗車しなきゃいけないんだから、洗車しなくていいなんてことないんだから。
まあそうですね、細かいところ言えばね、
だからうん、おそらく、
うん、
コーティングちょっといいのしとくと、
うん、
ちょっと汚れたかなっていう時にほら、濡れてるでっかいティッシュみたいになるじゃん洗車用の、
はいはい、
水なしでいいですよって、
はいはい、
あれで拭いただけですっげえ綺麗になるぐらい。
ああそういうこと、はいはい、
ただやっぱり怖いけどね、あんまりガリガリやると傷、細かい傷がついちゃうだろうから、
そうですね、
良くないんだろうけど、あれどこまで で信用してんだろうね、あの水なしでいけますよってやつね。
そうですね、どこ
あれもあるんだよ、あれちゃんとそのコーティング車用のやつと、
うん、あ、はいはいはい、
そうじゃないやつってあるんで、
へえ、やっぱ研磨のやっぱね、軽く研磨しちゃう感じなんですかね、やっぱね、水なしっていうことはね、
そう多分ね、分かんないけどね、
うん、
あれは結局でも水洗いすることになると思うよ
まあ、でも水洗いで済むなら済むで、それはそれでまあまあまあみたいな、
コーティングしたら下でさ、
うん、
いろいろまた気使っちゃったりするじゃんなんかこれコーティングしてあるんです、
これ
このちょっとこれやめておいていただいていいですか
そんな、でもやっぱね、こう綺麗な車に乗りたいなっていう気持ちはね、
車に乗るんだったらこまめに洗車、
こまめに、そうね、
まあでもだってそれ何年、何年持つの？
僕が予約してるのは3年のメンテナンスで3年、
3年でだから8万とか10万かかるわけじゃん、
はい、
で手洗い洗車が多分2,000〜3,000円でやってもらえるじゃん、
まあ、そうですね、こういう、うん、頼めばここに、うん、
何回できますかって話だよね その方がよっぽど楽で、結局コーティングしたってなんかちょっと手は加えなきゃいけないから、
まあまあそうですね、
全くノータッチで綺麗だって絶対ありえないから、
まあね、結局ね、汚
れはあるわけだからさ、絶対汚れはつくんだから
なんかそう言われちゃうとやる気なくちゃ
って考えたら、
うん、
どうだろう、なんかね、そのスタンドにちょっとガソリン入れたついでにちょっと手洗い洗車をこまめにしてもらうとか、
はいはいはいはい、
した方がっていう結論に最近僕なってる、
うん、ああ
僕はね、僕はなってる、
うん、ちょっとまあ人それぞれですからね、うんうん、まあだからまあ人生の経験ということを1回ぐらいやってみようかなって思ってはいるんですけど、
あれはだから何ていうの、1回、
うん、
その油膜とか取るような、
はいはいはい、
そういうのをちょっと研磨する、一皮むくみたいな感じのことはするだけで、
うんうん、
ちょっとあれだよね、気持ち新たに、
まあ、ピカピカで、ね、変わります、気持ちはね変わりますね、
でも今、うん、時代はちょっと変わってるらしくてさ、
はいはいはい、
今あれみたいよ、
うん、
フィルムも貼っちゃうっていうのが流行ってるらしいよ。
あ、車自体にもフィルムを、へえ、もうなんか方向ガラスみたいな感じですよね、スマホ、うん、へえ、そんな時代な、
そうそうそう、
なんか、
うん、なんか結局そのスマホみたいな感じのやつで本当に、
うんうん、
でそうすると、
うん、
それ剥がせばまた新車の状態じゃん。
あ、そうですね、うんうん、
で色も簡単にそれで塗装せずに変えられたり、
ああそうか、そのフィルムを塗ればいいですかね、そうですね、はいはい、
でそういうのがこれから来るらしいよ、
へえ、
時代は、
ああ確かにそれだったらね、まあ、僕の車についてる小傷も目立たなくなるんですかね、
そうそう、
中古で買ったらちょっと小傷がやっぱ目立つは目立つんで
だからそれだからあれだよ、中途半端な傷がついていけない、もう思いっきり傷つけちゃう、
思いっきり傷つけちゃう、なんでそんなことを言うんですか、
諦めつく
でもね、ちょっと前に見たらね、なんかこう右前のところにバンパーにこう傷が、知らない傷がついてたので、ちょっとそれはへこみましたけど、
あ
なんだこの傷と思って。
大丈夫。もうそれ一回だからそれでもうあれでもがっかりしたらもうあと大丈夫だから。あとちょっと傷つこうが大丈夫。
いやあとまだ5、6で乗りたいんだけどな。
あとは一回どっかで事故っといた方がいいかな。
事故っといた方が。あとなん縁起でもないこと言うんですか。
誰か後ろから突っ込んでくんねえかなとかって思い始め
まあ自分が悪くなければね、そうね。
だからでもね、保険で、うん、はい、ね、3年契約みたいなのやると、
うん、
いいらしいよね。
ああ、そうらしいですね、う
ん、定期的に保険を使っといた方がいいって、逆に、
うん、なんか3年ぐらい経つと結局なかったことになるみたいな、
戻るじゃん、う
ん、はいはいはい、同期がね、
うん、
そんなの勧められましたけど、まあ、ちょっと金額の目で僕は1年更新のに今してますけど、
1年更新ね、どうなんだろうね、分、うん、かんないね、保険難しいね、
うん、どうなんですかね、またね、こうまた更新の時が来ますからね、なんとも言えないですけど、ね、
で あれだよ、免許がゴールドのうちに長い契約しといた方がいいよ
そうです ね、
いつ捕まっちゃうか、あれ運だから
まあそうね、運の要素は非常にありますね、あれ、
40キロ規制のところ40キロで走ってる車なんかめったにいないんだからちゃんと、ね、ちゃんと守っちゃうと後ろがプップって鳴らされちゃったから、ね、みんな50キロぐらいで走ってんだからさ、
まあまあちょっと、ねね、オーバーぐらい、本当はよくないですかね、
うん、よくないけど、いる、でもそうじゃん、なんか流れに一応ちょっと、
うん、乗るという
ね、乗る感じじゃん、ね、
うん、詰まらしちゃいけないっていう思いはね、ありますからね、うん、
推奨はしないけど実際そうじゃん、
うん、実際のね、こう社会はね、車社会はそうなってますから、うん、
でそれを、
うん、
分かっていながら警察は捕まえるのは仕事じゃない、
まあまあそうですね、うん、
運なんだよみんなやってんだ、何かしらやってるって、
まあ何かしら
ね、いないんだから、もうだってさ、あんなさ踏切でさちゃんと大丈夫かなとかって言って、止まるは止まるよ
あ、はい
ね、教習所で習ったみたいに窓開けるなんてことやってる人なんか見たことないんだ。
あ、でも僕窓開けてますよ。
あれ開けなくていいんだってよ、あれ。
あ、それは聞いてます、知ってますけど、なんかもう開けちゃってっていう
開けちゃってんの、あれ一応あれムカつかね、洗車した直後にさ、
はいはいはい、
窓開けるやつムカつかない、
洗車した後に窓開ける、
洗車してちゃんと、はい、ね、うん、綺麗に窓拭いてんのにさ、
うんうん、
まだ完全に乾ききってないうちにさ、
はいはいはい、
ウィーンって開けちゃってさ、
うんうんうん、
閉めた時にまた汚くなって
ついちゃってね中に入ってた、
今開けんなよ
まあ気持ちは分からなくないですね
今じゃない、もうちょっと我慢しろよ
まあでもそんなことは分からなくないですから、ね、
なんだったらあれだよ、なんかちょっとさ、うん、あれだよ、コインパーキングとかも窓開けずにちょっとドア開けちゃうし、
ドアにそこまでする、
それぐらいしたくなるじゃん、
まあ、そんなさ、そこまでは思わないけど、だって
せっかく綺麗に拭いたのに
まあまあまあ、 その気持ちは分かりますけど、だからってわざわざコインパーキングでドアは開けないです
だからあれだよ、だから洗車した直後はドライブスルーはいけないよね、
うん、開けちゃうからね、
うん、許せない、
窓越しでご注文どうぞ言われてもね、
はい、いうことでございまして、はい、そういった意味も含めまして、
ちょっとコーティングしていきます、
コーティングした結果また教えてください
あ、そうですね、はい、
いいな
ご報告いたします
ね、はい、いうことでございまして、
はい、
エンディングいきたいと思います、
はい、
はい、エンディングです。
は はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
はい、いうことでございまして、
はい、
メールは、メールは3通来てるんだっけ。
メールは3通来ております。そんな寂しく言わないでください。寂しいですけど、うん、確かに。
ね、はい、来週お待ちしてます。はい、そういった、意味も含めまして、
はい
はいはい、告知をお願いします。
はい、この番組そんなことない人では皆様からのご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P、sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。そして、そんないプロジェクトとして、ボイシーにてメンバーが日替わりで配信を行っております。ボイシーのアプリをインストールしていただいて、そんないインボイシーで検索をしてフォローお願いいたします。また、そんなことない人は、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことない人、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
終わった。
終わりましたよ。終わった
。言ってよ。言って終わったら終わった。
以上ですって言ったじゃないですか。
以上ですね。あとですね、そんなプロジェクトではですね、はい、今現在、新メンバー募集してます。
うん、あ、そうですね。
あ、これ言った、はい、言ったこれ。
これはごめんなさい、言ってなかった、
ね。言ってない、言ってない。新メンバー募集してます。はい、我々と一緒にですね、ポッドキャストを作りたいなっていう方いらっしゃいましたらですね、
はい、
番組の、ホームページ、そんなプロジェクトのホームページのトップページに、
はい、
募集の応募のフォームがありますので、
そうですね、はい、応募、新メンバー募集と書いてます、
はい、応募するといいと思います。
はい、応募するといい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということでございまして、 BGM を変えよう。雑、 BGM の変え方が 雑、
ね、言わんでもいいのに。
はい、ということでございまして、はい、今日も1時間喋ってまいりました。
喋りましたか。
喋ったね。どうにかなるもんね。喋る、ね、ることないないって言いながら喋るね。
意外と喋れるもんですね。
この人たちね。
プロだからね。人
はね。たもんでございます。はい、いうことでございまして、ですね、
はい、
ポッドキャストで聞いていただいている皆様。
はい。丁寧に
言いましたね。ここまででございます。、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
audiobook.jp で聞いていただいている皆さんは、この後ももうしばらくお付き合いよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございまして、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。